Trendy.
True Strength. 週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経トレンディ編集長の澤原昇です。
こんにちは、辻るなです。そして番組構成担当の吉武秀樹さんです。
はい、吉武です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。では澤原編集長、今週のテーマは。
今週の前半は最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワード、そして後半は新旧プランはどっちが得、スマホ料金乗り換え案内をお届けします。
はい、日経トレンディ3月号の第2特集ということですが、スマホ料金って本当私もう見ることなくそのまんまって感じで、
そのまんまなんですか。
そのまんま、めんどくさいし、なんか知らないうちにいろいろ変わってるし、
はい、これですね、僕も結構そのまんま派ではあったんですけど、ある時一回こう自分、僕ソフトバンクなんですけど、マイソフトバンク上で新しいプランを見てみたら、あれ結構安くなんじゃんみたいなことはあって、塩漬けにしてる方って、まあ、本当に下手すると10年前と同じの使ってたりとかってありえると思うんですけど、そうするとですね、意外と今の方が大容量、ギガバイトあたりの単価っていうのが安く収まってるパターンも多いので、ぜひ一回見直した方がいいんじゃないかなというふうに強くこれは推奨したいですね。で、はい、新プランっていうのが出続けているんですけれども、今ですね結構分かりづらくなっていて、まず23年でいくと NTT ドコモがメインのプランを大幅刷新ということで、アホモに似た名前のエキシモ
と出てきて、
これまた名前が似てるんだけれども、アハマとは似ては非なるものみたいな難しさもあるし、あと au とソフトバンクからはですね、スマホ決済とか、使うことによって、まあ、ポイ活かけるスマホ料金みたいなポイ活プランっていう存在も出てきてます。でこれがですね結構、まあ、落とし穴じゃないんですけど、使い方難しくて、万人が得するわけではないんですけれども、まあ、人によっては得にはなると。で特に僕ソフトバンクユーザーなので、今回の特集で衝撃の事実が分かったんですよ。なんで僕も結構大間違いのプラン選択をしていて、それはちょっと後半にぜひ紹介させていただければと思います。
ああ気になりますね、はい、ということで今回は日経トレンディ3月号の第2特集、新旧プランはどっちが得、スマホ料金乗り換え案内を紹介しますので、ぜひ最後までお聞きください。Weekly Trend Keywords。 Trend
Keywords。 週刊日経トレンディクロストレンド、最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経トレンディの澤原編集長がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速いってみましょう。今回のキーワードは
JAL の上級会員が大きく刷新。
2024年1月、JAL の会員制度が大きく変わり、上級会員の特典を受けるには日常生活を含めた継続的なサービスの利用が肝要となりました。それは生涯をかけてポイントを積み上げる新たなプログラムと、従来の制度のフライオンプログラムとの2本立て、そして一度入会すればラウンジの予約、搭乗の優先などの特典を永続的に受けられる上位会員制度、 JAL グローバルクラブの入会基準も変更。その中身とは、ちょっと複雑な感じですか。
そうですね、一言では語り尽くせないんだけど、まあ、ざっくりとだけどういう会員制度の変更があったのかというところだけお伝えしたいなと思ってるんですけれども、もともとですねフライオンプログラムという会員制度が JAL にはあって、まあ、1年ごとにフライオンポイントっていうのがどのぐらいたまったかによってランクが決まって、でそれによって、まあ、無料でラウンジ入れたりとかいろんな特典が受けられますよという話がもともとありますと。でこの制度が24年の1月から大きく変わりました。で、もう一つですね、 JAL ライフステータスプログラムというのが新しくできて2本立てになったんですよ、ライフステータスプログラムの方は搭乗と、まあ、あとはですね決済とか、JAL のサイトの EC で買い物したりとかでマイル貯めたりみたいなところのライフスタイルサービスでも ポイントがたまって、でしかも判定期間は生涯ということで、これですね、今年から、このポイントを積み増していくっていうことじゃなくてですね、もともと JAL カード使ってらっしゃる方に関しては、サイトで自分のランクが今どこにいるのか、ポイントが何ポイント溜まってるのかっていうのも確認できます。なので過去を通じて累積でどのぐらい JAL を使ってるかっていうのがすごく重要になってくるステータスプログラムになってます。
今まではなんかポイントが失効しちゃうみたいなことがあったけど、はいはいはい、それがなくなるってことです
ね。そうですね。で今までだとそのなるべく1年の中でバーッとポイントを貯めまくって、まあ、修行なんていうふうに言ったりするんですけれども、はい、一定以上のステータスになるとですね、永年得点が受けられますよっていう会員プログラムに到達することができたんですね。なのでそれを目指してこう1年で修行して、1回そこに上がっちゃえば、まあ、あとはラッキーということで運用できたんですが、このフライオンプログラム側の、JGC 入会基準というんですけれども、これはですね対象外になりました今回から。なのでフライオンプログラムを貯めていても、うん、JGC 会員にはなれません。
じゃあ今まで貯めてた人たちはちょっとえって思ったりするって
こと？今までというか今までの感じでフライオンプログラム目当てでいろいろ貯めててもあんまりいいことがないので、うん、どちらかというと重視するのであれば新プログラムの方を重視して、これはですね JGC 入会基準が一定のラインからあるので、そこを目指すっていうのが一番効率がいいんじゃないかなというふうに思います、
うん、早速チェックしたいなと思ったんですね。
そうですね。でもこれなんか ANA の方もこれを受けて変えてきそうですよね、あとあと。
そうですね、まあ、生涯でポイント貯まるって結構まあ顧客の囲い込みとしてはかなり重要だとは思うので、ANA 側もなんか変えてくる可能性はあるんですが、まあ改定の順番からいくと、このライフスタイルサービスで貯まりますよっていうのは一足早く ANA 側が上級会員制度には取り込んでいて、今までは ANA 側もその登場によって判定していたのをそのミックスで判定してくれるようになるっていうのはもう改定としてはなされてます、
はい、では澤原編集長の今後の JAL ANA の上級会員の予測は。
今から JAL に集中して僕がなれるのかどうかもちょっとよくわかりません
感想ですね、個人の感想でした
5年後にはなれるはずっていう予測を言いたかったんですけど、ちょっとわからないと思って
でも新しい修行する人たちが新しい形の修行みたいなのが出てくるんですかね。
そうですね、修行の仕方はちょっと違っていて、詳しくは、本誌の方を見ていただきたいんですけれども、まあ、あんまりやりようないんですけど、まあ、プラチナ、JAL カードプラチナで、高いマイル還元率を買い物とかで狙って一気にポイントを上げていくっていう手法はあるので、まあ、このあたり、JGC 会員を目指す方にとっては戦略がガラリと変わる2024年ですので、ぜひ要チェックしてください、
はい、ぜひ雑誌の方で詳しくご覧ください。以上ウィークリートレンドキーワードでした。
クロストレンド
週刊日経トレンディクロストレンド、番組の後半は新旧プランはどっちが得、スマホ料金乗り換え案内をお届けします。
スマホ料金の新プランが出たけど今さら検討するのも面倒など、あなたは今のプランを使い続けてはいませんか。2023年は NTT ドコモがメインのプランを大幅刷新、 au やソフトバンクはスマホ決済などを使えば使うほど得になるポイ活プランも登場。今のプランにとどまるのは損か得か、その答えを紹介します。ということで、新旧プランはどっちが得、スマホ料金乗り換え案内、編集してみて感想裏話はありますか。
そうですね、これオープニングでも言ったんですが、衝撃的な僕にとっての事実が分かったっていうのが一番面白かったところではあるんですけれども、まあ毎年に近い形で料金自体は追っているんですね。でやっぱりこうアハモとかラインもポボが出てきたあたりから、正直な話分かりづらくなったなっていうのがあって、で特に、各社のサブブランド UQ モバイルとか Y モバイルとの関係性の整理の仕方もキャリアによってちょっと違ったりするので、 まあ、これ LINE も重視してるんだなとか、あれこれポポじゃなくてもしかして UQ 側で行こうとしてるのかなとか、結構ですね横並び比較もしづらいし、どれ選んでいいかもよくわからないし、果たしてこのサブブランドのオンライン専用プランって意味あったのだろうか、まあでも結局これ得だなみたいなのとかで、かなり難しい状態になってるんだなというのが率直な感想ですね。
田原編集長でも難しいんだから、私がもう分かんないから投げ出してこのままでいいやって思考停止状態になるのもそんな人も多そうですよね。
でも得か損か、
ね、ちゃんと検討しないといけないですね、
は
い、
そうですね、特に NTT ドコモでいくと、まあ、イルもエキシモっていうのを作ったことで名前も含めてかなり分かりづらくなったんですよね。でまあまあ中身を見てみると、イルモがまあいわゆるステップ制って言われる、料金プランになっていて、でエキシモっていうのが、まあ大容量プランに当たりますかね、無制限で7315円みたいな形になっていますと。ただ、これで今回の特集ではですね、過去のプランにどのぐらいの人がまだ入ってるのかみたいな調査をベースに特集を組み立てているので、その人たちが移るべきか移らないべきかみたいなのを、紙面ではバッツリ回答を出しているということになっております。で、ドコモ経済圏にいる方の場合って、特にですね旧プランのギガライト、もしくは 5G ギガライトっていう料金プランに入ったままの人っていうのがかなり多いことが分かったんですけれども、うん、全体のこれが 43-4% ぐらいですかねの方がまだこのプランにいるっていう形になってるんですけれども、これはですね19年から20年ぐらいにかけて登場した、まあ、使用データ量に応じて料金が変わるステップ制プランなんですけれども、このギガライト系っていうのがですね、実は今の時代にとってはかなり割高です。イルモにバッと移ってしまった方が、全然安くなりますし、まあ、さらに大容量で、店舗サポートなしでいいっていうんだったらハモに入っちゃうっていうのが正解になっていますので、ぜひここはプラン見直しをしていただきたいなというふうに思います。まあ、今回ちょっと、全部は語れないので、うん、見直した方がいいなっていうパターンをかいつまんでお伝えしたいなと思うんですけれども、はい、もう一つですねポイ活プラン、
はい、
これですねソフトバンクのところぜひ伝えたいんですけれども、
はい、
ペイトクというプランが今できていて、ご存知ですか？ペイトク、わからないです。これはペイペイの月間利用額の、ペイペイの使用した分に対して高いポイント還元をすることで、ペイペイをいっぱい使うと最終的には月額の実質料金が安くなりますよっていう、伝わりました。
なんとなくですね。
ペイペイをいっぱい使うと、
もともとの料金設定は無制限だったり50ギガだったり30ギガなんですけれども、まあ、それに対してはちょっと割高に設定されてるんですよ。ただ、ペイペイに対してプラス 5% とかプラス 3% とかプラス 1% みたいな、
ペイペイを使った分だけちょっと安くなってくる。
そうですね、ペイペイをうまく使うと安くなるっていう、ただそれなりに使わないと結局高いままですよっていうプランになってるんですね。で、ペイトク無制限、ペイトク50、ペイトク30っていうものに分かれていて、僕はですねこのプランになった時にペイペイ結構使うしなと思って、で、まあ、大体50ギガぐらいテザリングとか合わせると使うのでペイトク50だなと思ってシンプルにペイトク50を選んでいたんですよ、
はい、
で、これがですねペイトク50って月間2500ポイント2500円分までペイペイの還元が特典分として得られるので、だいたいですねマックスだと 83,334 円、ペイペイで使うとマックス上恩恵を受けられて、でだいたいそれによって月額の実質の料金っていうのが 5,838 円になると、うん、まあそれだったらいいかなということで入ってたんですけど、これね本当解説難しいんですけど、
またパボみたいに見せてくれるんですけど、はい、パボみたいに
ちょっとご説明したいんですけれども、
はい、
実はですね僕の場合はペイトク無制限の方に入ってた方が良かったんですよ。
ほう、でペイトク50ではなくね、
ま、ペイペイをいっぱい使うっていうのもそうなんですけど、 まあ、ペイ特特典というこのプラス 5% で上限が4000ポイントですっていうのがペイ特無制限なんですけど、実はですねこのマックスの4000ポイントを受けるためには8万円で済むんですね。でペイ特50の場合ってこれ8万3334円かかるので、実はペイペイの消費量が少なくてなおかつ総額も安くなるのってこっちじゃんっていう。
本当だ。
へー、でもここまでちゃんと解説してちゃんと見てる人じゃないと気づけないですね。
そうですね。このペイ特50っていうのが他のプランに対して得になるケースっていうのがすごくニッチなんですよ
ある人しかいないってことですね。
そうなんですよ。ものすごく狭い領域じゃないと得しないっていうことになっていて、あれこれだったら初めから何も考えずペイ特無制限にしておけばよかったなと思って僕は衝撃を受けました。
でもペイペイお店とかでも最近使えるところ多いから、とりあえずソフトバンク使っててペイペイも結構使ってるなっていう人は一旦確認をっていう感じですかね。
そうですね、まあ、この元々の無制限プラン、あのペイ特じゃない方っていうのが、まあ、7238円で、まあ、そこをどう損益分岐で下回っていくかっていう話なんですけれども、まあ、大体ですね無制限で使うペイ特無制限の方も月4万4000円以上使うんだったらペイペイで、だったら普通のプランよりは得っていう感じですね。まあ、なのでクレジットカード支払いで大体月平均って家計調査とかだと13万円ぐらい、12万円とかぐらいだと思うんですけど、まあ、どこまでペイペイ移行してるかっていうことによって決めればいいかなとは思うんですけど、まあ、ただあの得なこと間違いないので、あのペイペイこれを機に主力決済に据えてっていうのは全然ありだと思います、
うん、今NTT ドコモとソフトバンク、教えてもらったんですが、あと一つぐらい紹介できそうなんですが、 AU か楽天モバイルでありますか？そうですね、
AU はですね、あのこのポイ活プランに相当するものが AU マネ活プランっていうのを始めているんですけれども、あのこれはですね、PayPay みたくそのスマホ決済だけじゃなくて、まあ、ゴールドカード支払いとか、あとは投信積み立てとか、いろいろ au 系のサービスを駆使するとどんどん実質の月額が下がっていきますよっていう商品になってます。で、まあ、これも実際どのくらい、得なのかということでですね、まあ、頑張って試算しましたと、
はい、
でなおかつなんか初年度、優遇とかいろいろあるので非常に複雑なので2年間の合計でシミュレーションしてお得度っていうのをチェックしました。でプラン料金が7238円で、まあ、あとですねこの特典を得るためには au pay ゴールドカードっていうのが必要になってくるので、その年会費が1万1000円でかける2年分の2万2000円かかりますよ。で2年間で支払う額っていうのが19万5712円っていうのが分かりましたと。でこれに対してどのぐらい恩恵がポイントで得られるのかっていうのをこれぜひ本書を見ていただきたいんですが、計算していくとですね、実はプラン料金を au pay ゴールドカードで払って、であとはですね、au pay 残高還元っていうちょっと仕組みがあるんですけれども、これを使うと、これってあのほとんどノーリスクで使える部分なんですけれども、まあ大して努力もせずその時点で、実質の月額が6443円になるので年会費分も全然カバーできちゃうということが分かりました。なので何も考えずとも割とこのプランに入っても得できるっていうことが分かってきたので、まあ、ぜひあの検討してみてもいいんじゃないかなというふうに思います。
はい、ここまでは au をご紹介いただきましたが、ちょっと時間いっぱいになってしまったので、楽天モバイルは雑誌の方をご覧いただきたいと思います。日経トレンディ3月号新旧プランはどっちが得、スマホ料金乗り換え案内、日経トレンディの3月号をチェックしてみてください。週刊日経トレンディクロストレンド、今週は新旧プランはどっちが得、スマホ料金乗り換え案内をお届けしました。
クロストレンド川内イズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経トレンディ編集部から川内さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今週は何をご紹介いただけますか。
はい、今週紹介するのはパナソニックの高周波治療器コリコランワイドです。
コリコランワイド、はい、もうネーミングからなんか肩こりに聞きそうな感じですね。
まさにそうですね。このボタン型のですね高周波治療器がいくつか入っているですね。で、まあ、肩にフィットさせるタイプの治療器になっております。
はい、肩にさせるタイプ、どんな感じの形状、大きいんですか。
ですね、形はなんとなくこう羽織るような感じ で肩幅よりちょっと狭いぐらいですね。
これ澤原さん見たことが、
あ、そうですね、まあ、ラバーシートみたいな感じになっていて、まあ、首元にかけられるっていう感じなんですよ。なので実際結構軽いので仕事しながらでもつけててあんまり違和感ないと思います。
あ、確かに映像画像で見ると、うん、ジャケットの下につけてても絶対ジャケットがもっこりしないぐらい薄いですよね。うん、つけながら仕事できそうですね。
そうですね、うん、このね実際テレワークしながらオンライン会議でも見えないような感じですよね。
ちょうど後ろ背中の後ろ側についてるから前からは見えないんですね。うんうん、
なんか新しいウェアラブルデバイスだなと思って、
うん
うん、でこれポイントは、はい、低周波じゃなくて高周波っていうところで、こういうコリをほぐしますって低周波のドンドンってちょっと EMS っぽい刺激が高いものっていうのはあったと思うんですけど、これ高周波なので体感的にはそういう刺激はなくてですね、血流がじんわり良くなっていくということで、うん、なんかながら使いしやすいなというふうに思っているので非常にいい商品だなと思って、うん、私2月誕生日なのでこれ自分に買おうかなみたいな。
買えます。
いやただですねもう品切れ続出でこれ今買えないんですよ。
大人気なんですね。
そうですね。うん、
澤原さんの誕生日プレゼントいくらぐらいですか。これ
はですね38,000。
そうですね、3-4万ぐらいだった記憶です。
マッサージ機って結構高いものは高いから、
はい、
程よいといえば手頃な価格ですよね。
うん、水さんありがとうございます。
あ、私が買うわけじゃないですけど。でもこれ売り切れということで、うん、ちょっと今買おうと思ってもなかなか難しい。
そうですね、今ちょっと予約になってしまうと思うんで、はい、
量販店でも全然買えないはずですね。
あ、うん、人気なんですね。でこれ医療機器。あ、
そうなんです、これは医療機器認証を受けているので安心して使えると思いますね。今までちょっと、ね、先ほど澤原編集長も言ってたような低周波治療器が苦手っていう人も結構多いと思うんです
けど、ね、ビリビリくるやつもありますもんね。うん、
これは安心してお使いいただけると思います。
はい、それでは、高周波治療器コリコランワイドのホニャララ度10点満点でお願いします。
結構良くなると10です。
そうですね、あ、うん、使ってみたことありますか。
私は実は使ってはまだいないんですけども、すごく使ってみたいです。ちょっと肩最近やっぱり
私もこれバキバキなので欲しいです。うん、こんなにしかもこんな薄いんだ、軽いんだっていうのが意外でしたね。ね、う
ん、肩だけじゃなくてやっぱ血行が良くなんで腰とかにもすごくいいみたいな、
ね、肩以外にもいいんですね。うん、はい、今日は川内さんにパナソニックの高周波治療器コリコランワイドをご紹介いただきました。川内さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
クロストレンド、今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。では澤原編集長、日経トレンディ3月号からその他におすすめ記事はありますか。
はい、今月ですね、Z 世代トレンド予測っていういつもの連載があるんですけれども、まあ、そこでですね、ハローリングという商品を紹介してます。
はい、
でこれはですねリング状のデバイスで、相手のスマホにかざすと、まあ、自己紹介ができるっていう自分の情報を送信できるっていうようなものなんですけれども、NFC とかを活用して、この仕組みが成り立ってるんですが、この記事の中でですね非常に面白いなと思ったのが、若者って Z 世代中心に飲み会嫌いっていう我々の固定観念結構あると思うんですけれども、
はいはい、
実はですね学校卒業時だったり社会人になった直後の時期にコロナの影響を受けた22歳から25歳前後の若者は、うん、逆にコミュニケーションに飢えていてですね飲み会が好きという二極化現象が起こってるらしいんですね。 で、まあ、そういう人たちにとっては新しいデバイスで、自己紹介ができるっていうことで、まあ、すごく人気をこのサービスが博しているということで、まあ、一口に我々やはり若者は、うん、最近の若者はなんて言ってしまいがちですが、まあ、いろんな現象が、トレンドの背景として流れてるんだなというふうに思いました。
指輪をかざすと情報交換ができるんですね、はい、面白いですね、うん、指輪見てしてみ、してるのかな、見てみようかな今度は23子の子を見たら週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週、お相手は
日経トレンディ編集長の澤原昇と
辻るなでした。来週もどうぞお楽しみに。Cross Trend.